どうぞおかけください。それではですね、まず、先週ちょっと見たくて見れなかった、まだできていなかったイスラエルチームのダイジェストムービーの完成版ですね、それを、まず皆さんで一緒に見てからメッセージを取り継がせていただきます。
ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最10倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。感動しています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけれども、本当にこう聖書で OK いうことがですね、実際そこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
我らに父
私たちの先輩になって悔しくて、ある日お風呂でわーって本当に泣いて、なんかメロディーが舞い降りてきて、なんで私こんな泣いてんのに神様愛をありがとうって歌ってきて、
ヨルダン川で洗礼を受けたことを感謝します。
寒かった、思ったより寒かった。
ヨルダン川で洗礼を受けられてよかったです。これからもイエス様に聞き従っていきたいです。
神様に感謝します。
You will see change in your life.
皆さんのこの人生のうちにこの変化というものが
And you will be like like city that sit on the
mountain. 神は生きておられます。
God is alive.
И я хочу вам авторитетно.
God is
almighty. Бог
он всемогущий.
He is alive.
Он стоит за теми обещаниями, которые он говорит, которые нужно проверять. God is
alive. God is alive.
God is alive. Working.
И Бог он жив. И иной раз он изыскивает пути, которые нам непонятны, но он совершает их. God is
alive.
Потому что Бог есть живой Бог.
God loves us so much.
И потому что Он любит нас особенным образом.
God is one.
И Он верный. И Он делает то, что Он обещает.
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと、私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださって、イスラエルに来るお金全額プラスお土産代とか、そういった食べたり飲んだりするお金もですね、与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのがね、分かってきたんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ、神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってね、永遠に主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。 神の御座となってね、さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。
聞き従うという神の教えを私は学んだ。聞き従うという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろ、わずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた。
これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど、5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりします。働きは確実に起きます。こちらの責任と思ったことが終わったんですが、あと1週間ね、なんであるんだろう。これはなんかあるぞってね、これからなんかね起こるんだろうというふうに思います。
バルシャー一泊だと。
何度も追い詰めない。そしたらね、そこから素晴らしい技が持っちゃう。そしてね、皆さんを通してね、神の素晴らしい栄光がなされ、それは永遠の世界に続いていくということをね、覚えておいてください。
ありがとうございました。派遣に行くと、こういうなんかいろんな突然の事件というのが、よくあります。前パトモスチームに行かれた時には帰りはトルコでクーデターでしたし、パトモスだったっけ、イスラエルだったっけ。 ですけどね、そういうことに遭遇するたびに本当に皆さん、先週の、今日ですね、18日カリスマ聖会があって、ここ行かれた方々の報告と証がですね、ざーっとあったんですけど、皆さん本当に素晴らしい証をしておられました。素晴らしいことを体験されたんだなということが伝わってくるんですけれど、この本当に旗から見たら恐ろしい事件に遭遇しておられるんですけど、そういう中を通してクリスチャンというのはもっとこう神様を知って、もっとこう神様が私たちに用意してくださった永遠ということに対して目が開かれるんだなということをですね、先週皆さんの証を聞きながら思いました。ですのでカリスマ聖会の映像がですね、もう上がってるのかな、もしホームページに上がりましたら、ぜひ皆さん証をですね聞いていただきたいと思います。私たちの人生にもですね、いろんなこう突然思いがけないことが起こってきて、こう思うんですけど、往々にしてそういうことを通して私たちの信仰ってぐっと引き上げられてですね、私たちの今まで見えなかった神様の素晴らしい生きる現実、生きておられる現実に触れることができて、本当に私たちにとってはかえってですね、プラスとなります。よくイザヤ牧師が言われましたけど、私が癌になって変わったとですね、よく言われるんですけど、本当だと思います。本当に死っていうところを目前としたり、それからその前に私母が天に帰ったりしていましたので、なんかそういう普通の世の中だったら、そんな大変なことと思うようなことを通して、不思議なんですけどクリスチャンって生き生きしたり輝いたりしてきます。でもっともっと神様と関係が近くなるので、皆さんのもし個人の人生の中にもいろんなことがですね、今ももう起こったり起ころうとしているんだったら、そのことを通して神様が何かこう語ってくださったり示してくださったりするので、ぜひですねそれを聞いてください。で今日は、マタイの福音書の18章の19節から先ほど読んでいただきました。イザヤ牧師がイスラエルから直接帰ってこれ来ることができなかったんですけど、その時に神の言葉だけ先に帰ってきて、あそこに書いてあるですね、夜市にまかれるとは御言葉を聞いて、それ悟る人のことでって、100倍60倍30倍の実を結びますっていうことがここで礼拝で語られました。これが主の十字架の群れ全体に与えられた今年の御言葉です。これは約束ですね、神様の。そしてこれがこう大きい方が、これが昨年語られた御言葉です。神を信じなさいと。でこの御言葉とこの御言葉は関連してます。本当に神様を信じなさいって、そして神の言葉に立っていてくださいよという神様の私たちへの約束です。でその時に神のしもべ長崎教会に対する新しい言葉もイザヤ牧師イスラエルで求められたんですね。でその時にイザヤ牧師はどんな新しい言葉が来るかなと期待して聞いたら、新しい言葉じゃなくて、すでに神様が当初語ってくださったその言葉が与えられたんだと、この前礼拝で言われたと思います。それは私が1989年にまだ、ナジムちゃんとかサラちゃんが生まれてない時にこの教会に来た時から、もういつもいつもその言葉を感謝して祈ってました。あなたの始めは小さくても、その終わりは甚だ大きくなるって、ずっと祈ってた、言って感謝して祈ってたんですね。でその当時はまだですね、こんな街道ではなくて、下にもこんな綺麗な絨毯引いてない、打ち出しのコンクリートの床で長くてですね、でそこに時々パラパラっと人が来たり、よそから来たりするくらいだったんですけど、 本当にまさに初めは小さかったんです。で、今こんなにあの礼拝にね、まだ伊沢牧師はこんなにってそんなにまだ多くないよって言われるんですけど、こんなにたくさんの人々が礼拝に来てくれるようになりました。でもっともっとこの御言葉は甚だなので成就していくんですけど、その言葉を神様がもう一回思い出させてくださいました。そしてその言葉はこう本当に悟ったら100倍60倍30倍になるんですと、甚だの100倍はどのくらいかちょっと分かんないんですけど、恐ろしい数になって、あのもし伊沢牧師がここで説教したらバスで一番後ろの人のところまで行かないと届かないくらいになるのかなと思うんですね。まあ、今はあのオンラインとかインターネットがあるので、そういうので一緒に参加されるんだと思いますけれど、本当に神の言葉って恐ろしいほどに成就、その通りに成就していくので、ぜひ期待したいと思います。それともう一つ与えられたのが、先ほど読んだこの今日の読まれた箇所なんですね。もう一度お読みします。あなたが18-19、誠にあなたが、誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてください。この御言葉です。これは私たちへの神様の約束ですよ。約束です。なのであのこういろんなことをこう説明する必要もないくらいはっきりと書いてあります。どんなことでもいいんだって。どんなことでもって書いてあったでしょう。どんなことでも。でここもそうなんですよ。祈って求めるものは何でも、何でもって書いてあるんですよ。そしてあのマタイの7章の7節で皆さんがよく知っておられる、求めなさいそうすれば与えられますも、誰であってもなんですよ。誰でもいい、何でも、どんなことでも叶えられちゃうって聖書が言ってるんです。神様の約束なんです。皆様もこの祈って答えられたっていう体験はあると思います。まあ祈ったことがない方にはないと思いますけど、祈ったことがあって、いや答えられてない、自分は一回も答えられたことがないっておっしゃる方がいらっしゃったら、後で私のところに文句言いに来てください。あのそんな人はいないんじゃないかと思いますけれど、あの絶対あると思います。で、多くの人が一回はあります、2回はあります。じゃあいつもいつも答えられているかどうかって言ったら、それは分かりません。なんで、なんでそうなるの。神様はね、あのことにここに叶えてくださる、叶えてくださる書いてあるんですよね。叶えてくださいますと。で神様って私たちの天のお父さんなんですよね。で天のお父さんは私たちのここにいる井上博さんとかあの伊沢木原誠牧師さんとか、他にどんなお父さんがいますかね、酒井真一さんとかとは違うんですよね。あのたとえ井上博さんがルカちゃんやもう、ヨハネ君や新しく生まれた、あ 何ちゃんでしたっけ、あえあ勝利ちゃん、勝利ちゃんとか、もう一人誰か忘れたかな、あいっぱいいるんだ、井上さんとこみなり君とかさらちゃんとか、もうとにかくその全員に、もうとにかくこの子たちの求めるものは何でもあげたい、何でも叶えてあげたいと思っても無理でしょ。してあげられるって言ったらそれは嘘つきだと思うんですね。無理です。私たちには限界があって、私たちはもう本当に私たちも傷んでいたり、そしてできなかったり、そして本当にやってあげたくても何かこう私たちのうちにも罪があったりして無理です。で私今保育園で働いてるんですけどね、保育士の私でもやってあげたいですよ。この子たちの求めてるものをあげたいですよ。あのやっと1歳になったくらいの子供がね、こっこっこって来るんですよ。抱っこっていう意味ですよ。こっこっこって、でここに一人抱いてたらこっちからも来るんです。こっこっこっこっちからも来るんですよ。こっこっこって、これ全員できないでしょ。 できたとしても、そのもう必死で抱いてるのが精一杯で、こんなとってもね、こんな感じでね、ああ可愛いわねって一人一人にやってあげることはできないんです。でも天の父なる神様は違うんですよ。全地を作られて天地万物を御言葉で作られたこの神様、そして誰よりも高い権威を持っておられるこの神様、この方はどんなことでも叶えることがおできになるし、そしてもう限りない愛を持っておられるので、保育士の 私なんかじゃのどころじゃない、もう井上さんは相当の小煩悩ですけど、その次元じゃない、もっともっとその愛はもう妬むほどに強いんです。なのでやってあげたい、叶えてあげたいんですよ。で、叶えることがおできになるんです。何かこっちなんです。こっちがそれを受け取れないんですね。で、私たちね、ここにこの御言葉に、さっき第一礼拝でも山本節子牧師が解釈してくれましたけど、この一個手前の18節にもこの19節にも天で地上でっていう言葉が書いてあります。天で地上で、私たちがもしね、天に帰ったら、もう神様ください、これしてください、あれしてください、助けてくださいってもう言わなくてもいいんですよ皆さん。もうだってもうそこにありますもん、全部私たちの必要なもの全部完璧に備わっていますもん。で、いや神様の身を思えて分かんないな、神様教えてください教えてくださいって言わなくてもよくなりますよ。もう全部もう分かっちゃうわけで、神様と一つになっちゃうわけで、もう天に行ったら、もう私たちのこの地上で求めるもののどころではない、もう素晴らしい完全な満たしがそこにあるんですよ。皆さんそれ考えたことってあります？素晴らしいですよね、これって。私たちクリスチャンはそこに行けるんです。で、ですけどこの地上で、この地上では、それは私たちは今受けることはできません。なんで？私たち罪人で。この肉体を持って生きていて、この罪の満ちた地上に生きているので、そこに入っていくことができないんです。でももしこの地上で私たちが神様のところに行くなら、そしたらそこに神様は私たちの求めたもの、求めた以上のもの、それを叶えることがおできになります。で、私たちが神様のところに行くときに、そして神様のところに行って神様というときに、そこに天のものが降りてくるんですね。で、私たちにはその特別な恵みがあります。皆さんこれってね、どんな地位をもらうよりも、どんな金持ちの家の一人息子一人娘になるよりも、どんな相続財産を受け取るよりも、もう幾千万幾億万にも勝る、これはね、恵みなんですよ。皆さんこれをどんどんどんどんいただかないと、求めない、損損っていうところなんです、これ本当に。ですので私たちはもっともっと神様に祈って求めていきたいし、本当に祈ったら神様はここに叶えてくださいますとあるので、この言葉を信じてですね、信じてというかもうこれが真理なので受け取っていきたいと思います。で、条件が一つ、この地上で、この地上で誠にあなた方に告げますと。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るならって書いてあるんです。ここにはそれ書いてないですよね。なのでここは2人じゃない、ここ1人であったとしてもっていうことなんですよ。1人であったとしても、それでもこの条件を満たすなら、そしたらすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますので、一人でもそうなんです。で、一人でも何でもいいから受けたと信じるならその通りになるって神様は言ってるんです。だったらね、もし二人だったらもっともっとなんです。なんでかって、二人って難しいですもん。皆さん二人って難しくありませんか、ご夫婦の皆さん。私はね、夫婦体験ないんで分かんないんですよ一番愛し合ってるはずの二人がですね、一番心を一つにするの難しくありませんか。皆さんのね、ご夫婦の生活の中で心が一つになった瞬間というのはどのくらいあるでしょう。本当に普通は難しいと思います。でもその二人が心を一つにして祈るなら、天におられる私の父は叶えてくださるんです。 すごいですよね、2人って。で皆さんね、本当にお祈りの答えってたくさん見てると思いますし、お祈りしてもらってその答えを受けておられると思います。教会に祈ってもらってね、私もがんが癒されましたよ。大腸がん第3期すでに転移してますって言われた、そのがんがお祈りしてもらった結果、いや申し訳ありません、今更ですけど転移はありませんでしたと言われました。素晴らしいです、教会のお祈りね。昨日もね、大変なことが起こったんです。どこに行きましたか、ここでピアノ弾いてた人ここでピアノ弾いてた人、この人大事故になりました。昨日大事故になって、車はもう大破、部品が散らばるくらいの事故、そして消防車が来るくらいの事故だったそうです。で運転席が開かなくて、おそらくレスキューの方がいらしてたんですかね、あ助手席開かなくて、引っ張り出してもらったくらいの事故です。ピアノ弾いてたじゃないですか。でそこに乗ってたあと2人の方がいらっしゃいますね。1人は諫早教会の小渕美智子さんですけど、そしてもう1人は ゆかりさんなんですけど、ゆかりさんの顔が今日見えないんですけど、この3人全員無傷、打撲だけだったんですよ。でぶつかった相手 の2トントラックなんですね、100トンの車、軽です。相手の車は2トン車なんですけど、その運転手さんストレッチャーで運ばれていったそうなんですけど、すいません、この運転手さんのために本当にぜひお祈りくださいね、癒されるようにお祈りください。でも百ちゃん と、美智子さんとゆかりさん、病院からレントゲン取って無傷で自分の足で歩いて帰ってきました。素晴らしいです。でやっぱりですね、事故りましたって電話をもらった瞬間、ここにはあまり人がいなかったんですね。その時いたのは祈祷部のシオンさんと私と、そして一生懸命インターネットやってた酒井牧師だったんですけど、瞬間祈りましたよ。もうそういう時になったらね、心一つにも何もありません、なっちゃいますね、心の一つにですね。もう何かしながら、ショーンさんも何かしてましたけど、私は一生懸命会計報告を作っていましたけど、もう威厳でわらーって祈りましたよ。もちろんこの3人がね、重症でないように、もうその時は分からないので絶対入院しなくていいようにって、祈りました。まさかね、このまま天国に帰りますようになんて誰も祈りません、もう誰も祈りませんよ。もう本当にもう心一つになります、普通に祈ってそしたらもうさすがですね、それぞれのもう本当に身からの機関です。酒井さんすぐ動いてくださって、車で事故現場に行って見てきてくださいました。やっぱりね、祈ると聞かれるんですよ。で九州全体も祈りました。でも今日こピアノですよ小渕美智子さん全然痛くありませんと言っておられましたけど、本当にね、そういうことが起こるとやっぱり心一つになるんですね。でそうかといって皆さん問題ばっかりを祈らないでください。神様ですね、それ喜んでませんので、事故を喜んでませんので、皆さんの心が一つになるために事故を起こしてるわけじゃないので、そうじゃありません。もう路上はですね、本当それくらい、路上ライブに行く途中だったんで、本当にそれくらい神様が働かれるということですよね。だからもう敵である悪魔も必死で何かもう邪魔しようとしてやってきていますので、ぜひ引かないで路上をやり続けてください。神様は私たちが本当に心を一つにできるように、神様に目を向けるように、悪いことを許すわけじゃないんです、そうじゃありません。ですのでこっち側の問題でそういうことが起こると、いや大変だ、一緒に祈ろうっていうことになるんですけど、良いことも求めてほしいんです。良いこともぜひ求めてください。で一人でも聞かれるんですけど、二人とっても難しいです。で天に行ったらですね、百人用が千人用がもう一致ですよね。皆さんもう初めから一致ですけど、この地上では私たち肉を持ってて、欲も持ってる、罪も持ってる、自我も持ってる、プライドも持ってる、なかなか一つにならないんです。そしてどういうわけか、二人がとっても難しいんです。なんでってね、二人でね、一人がねプイッとしちゃったら、もうその祈りを一人で祈り続けることは難しくなっていきます。でも二人がもし祈れたら叶えられるんです。ですのでぜひですね、ご夫婦の皆さんで、伴侶の方がクリスチャンの方、ぜひ二人でお祈りしてください。 それとともに自分には祈る相手が家庭に職場に学校にいない方、ぜひ教会にいらしてください。教会で2人で3人で祈ります。答えられますのでですね、ぜひ祈りましょう。ですね、もう本当に心を合わせて祈るっていうのがとっても地上で難しいんですね。でもやめないでください。で本当にこう祈りの場に出ていくことで神様の方が私たちを一致へ向けてこう導いていかれます。昔々1989年90年91年、カトリック1000時間祈祷っていうのがあったんですよ。もうこう紙にですね、イザヤ牧師が大きな模造紙にですね、もうマス目を作ってですね、線のマス目を作ってですね、1時間ごとにこう塗りつぶしていくわけですね。そのカトリック1000時間祈祷というのがあって、その時はもうカトリックの方はおろか普通の方も教会にはあんまりいらしてなかった頃なんですけど、神様がこの地にいらっしゃるたくさんのカトリックの方々で、本当に殉教者はカトリックの人々の中から出たんだから、彼らの祈りの答えとしてその中から本当に素晴らしい器が立つってこう示されてこられたので、その祈りをずっとしてたんですね、1000時間。ところがこのカトリック祈祷を始めるとですね、私たち一体何のために集まってるんだろうっていうくらいですね、毎回こう喧嘩だったり誰かが怒って帰ったり、その時いたのは由美子牧師だったのですけど、もう誰かがもう来なくなっちゃったり、もう誰かが眠ったり、もう私も何回も頭に来たり、何のために集まってんのかなっていうような状態だったんです。これくらい私たちね、本当にこの地上で心を合わせて祈るのって厳しいんです。でもイザヤ牧師やめなかったんです。もうまたもうこんなマス目を塗りつぶして、もう何になるの、もう学校の夏休みの宿題みたいなことってね、思っててもやめなかったんですよ。今どうですか、さっき事故を起こしたピアノ弾いてる方は元カトリックの方じゃないですかね。月曜礼拝はほとんどみんな奉仕元カトリックの方がやってると、元カトリック教会のシスターの方までいらっしゃるじゃないですかね。もうここにもあそこにもあそこにもカトリックの方、元カトリックの方がいらっしゃるんですよ。皆さんにとってこう普通ですよね。でもね、ぜひタイムマシンに乗って20年前にバックして、この教会の祈り会の風景を見てください。もうみんなすごい顔して祈ってましたから。でもやめなかったんです。それでも神様の前に出たんです、私たち。で今ね、現在ね、金曜日にね、6時間祈祷というのが行われてますね。祈り会に来ると皆さんびっくりしますよ。交代交代で皆さん寝てますからね。そんなの見たとき、いやもういい、これ私一人で祈った方が祈りは聞かれるって思ったりしませんか。私ね、恥ずかしいけどそういうことを何回も思いました。でも違うんです。一緒にそこにいて、たとえ相手が眠ろうが、そこにいて神様の前に出る中で、私たちの中にある欲だとか罪だとかプライドだとか、まあ、自我だとか、もう自分のなんかとか、そういうものが不思議と神様によってこうきれいに取り扱われて、神様の御心と一致できるようになるんです。そしてお祈りを本当に聖霊が導いておられるんだなということが分かるようになるんです。で皆さんね、お祈りの今説教してますけど、お祈りのことをいくらね説教しても勉強しても何も変わらないんです。実際食べてみないと分からないんですよ。でやっで私は神様からいろんなことを教えられてきました。もうね、もうイザヤ牧師にぶつかりながらお祈りして、それで分かったことというのがたくさんあるんです。でそこに私のお祈りの時の確信とか、お祈りに対する信頼というのがあって、いや自分のなんかじゃない、神様は叶えてくださるんだって、神様はいいものくださるんだって、だって天のお父さんだからって思うんです。でこっちがね、本当にやめちゃうとダメなんです。やめないで祈り続けると、2人は特に難しい、それでも祈り続けると叶えられるんです。で私たちはね、 神様もっといいものを与えようとしてるんですけど、自分の握ってるものが一番と思ってギューッと握るじゃないですか。で神様ね、あの祈りをもっと変えていこう、そしてもっと良い答えを与えようと思って時間かけさせたりしてることってあるんですよ。もう保育園いると面白いですよ。私もうやっとよちよち歩きの1歳児のお子さんをね見てますけど、ある時ですね、先生たちがあの八百長でね、お庭にどんぐりをあちこちばらまいたんですよね。そしてさあどんぐり拾いに行きましょうってね、あのどんぐりを拾いに連れて行きました。やっと歩いた子どもたちで、手にはね牛乳パックで作ったこうバッグをこうかけて、でどんぐりたくさん拾ってここに入れてねって言ってたんですよ。であの一番ちっちゃいお子さん、やっと1歳になったばかりのお子さん、私は抱っこしてこう拾わせたんですね。でそのお子さん一個ギュッと握って離さないんですで私はなんとかちゃんここにさ入れてってこうするんですって、あ手を開けないんです。それを私ももう必死でギーって開いて、でギャーって泣くんですよね。私たちも神様の前でそんな感じなんですよね。神様がさあサラちゃんここに入れてごらんもっとたくさん、もっとたくさん取りなさい、もっとたくさん入るよって、集められるよって言ってるけど、いやこれ私大事、離さないって言ってることってあるんですね。で本当にお祈りの中でそういうものを神様に気づかせていただいて、あそうか、もっと神様は私に与えようとしてる、もっと良いものをくれるっていうことに目が開かれていきます。で私たちが祈ってたことっていうのを私たちの想像以上に応えられてくるんですね。で取り扱われる時っていうのは本当に、ああ痛いんですけど、でもやめないで祈ってる時素晴らしい結果が出ます。こう昔私ね、あの本当にこう高ぶってまして、まあ今も高ぶってるって言われるかもしれませんけど、もっと高ぶってたんですそしてもうがんで介護して全然違う人になりましたけど、昔は怖い怖いって言われてて、私が電話を取ると、あのここは警察じゃありませんって忙しい注意されたことあったりしたんですけれどね、まあその頃の話です。あの伊沢牧師が今日のように、まあ、日曜日じゃありません、外部奉仕に行かれる時に、あのエリコさん誰々さんとお祈りしてって言われたんですね、その奉仕のために。で私はもうよっしゃーと思って張り切ってますから、その誰々さんに、じゃあ2時から集会始まるから、その前に私たち30分間準備のお祈りをしましょうって言って、1時半には来てねって言ったんですよ。でさあ1時半になって、さあ祈ろうぞと思ったら来ないんです。でもうあの、まあ、いや仕方ない、祈って待とうと思って待ってても、2時になっても来ないんです。だんだんだんだん腹が立ってきてイライラしてきたんですね。でもう2時はるかに過ぎた頃、その人おずおずとこう入ってきました。上目遣いで私を見ながら、そして私から遠く離れてこう座って、全然祈らないんです。もう余計もうイライラとして、後で知ったことですけど、その人は私が怖かったんですね。ね、もうやっとやっと来てたんです。で私はもうイザヤ牧師の奉仕のために祈らないといけないのにと思って、もういいや、もう私が祈ればいいんだからと思って祈ろうとした時に、聖霊が私に促されたんです。この人と一緒に祈ってごらん。だからその時にハッと気がついて、その人と同じようになろうって、同じようになれないですけど、とにかくその人に合わせようと思って、そして一緒に祈ったんです。で、そこから祈り始めたので、まあ、4時ぐらいに終わる予定だったのが、そこをあの超過しました。でお祈り終わったんですね。でしばらく、いろんなことをやって教会から出て外を歩いてたら、イザヤ牧師が車で帰ってこられたんですね。そして、ああエリコさんお祈りありがとうって言われて、何時まで祈ったって言われたんですね。それで、いや実はなんとかさんが来るのが遅かったんで4時何分まで祈りましたって言ったら、そうだろうって言われたんですよ。集会終わって4時十何分に救われたんだよって言われたんですよ。もう私それ今でももう忘れません。もう20年以上経ってます。 もうあれは私に神様が教えてくださった、もう本当に良い教訓で、教えで、本当にすごいなと思ったんですね。私たちが満足のいくようにではない、二人で、あ、こっちじゃない、こっちですね、二人で心を合わせて祈る、これって本当に神様が聞いてくださる、叶えてくださる鍵なんだなって、私たちの方のプライドだったり、私たちの方の不信仰だったり、私たちの方のこう自分がこうなればいいと思う、それが神様が答えくださるとしている、そのせっかくのプレゼントをシャットアウトしてるんだなということがはっきり分かったんですね。で、私がですね、オンライン、私もオンラインの恩恵を受けていた時期があるんです。それは私が母を介護することになって、日曜礼拝も母とするようになって、まだ今のようにオンライン会員が主流っていう時ではなくて、まあ多分オンラインでこの教会の礼拝をしたのは私が初めてだと思うんですけど、そうなったんですね。で、まあ、感動しました。私しかいない、クリスチャン私しかいないこの家に神のしもべ長崎教会の礼拝が高らかに響いて本当に感動したんですね。でもそれと同時に、やっぱりとにかく何かこれだけじゃなくて、なんか教会につながっていたいなって、なんか信仰を支えるものが欲しいなと思って、それでイザヤ牧師にご相談したんですね。私と同じようにオンラインしている人と一緒に祈らせてもらえませんかって。そしたら、あ、誰さんと誰さんと誰さんに聞いてみたらって言われたんですね。でその方々が返答くださいました。それで、2、3人の方と一緒に、まあ、違う、それぞれいろんなことがあって、それぞれ違う時間にですけど、本当に2人ずつ祈り始めたんです。で、本当にこういろんなことがあって、何人かの方はもうそれぞれこういろんなことをやられて、その方とのお祈りはやまったんですけど、一人だけずっと未だにお祈りしている方がいるんですね。熊本の方です。ずっとその時から何年も何年も何年も何年も、熊本地震の時もずっと祈ってきたんです。でそしたらたくさん祈りの答えがあって、もうその方に関してはもう経済のことから健康のことから、ご家族のお父さんもお母さんも娘さんも洗礼を受けられた。そしてその方の、もう気がついてみればその方のお宅にも私の家にも集会ができてたんですね。素晴らしいなと思っています。やめないで、時々はね、ああやっぱり私だってあれがあるこれがある、そちらだってあれがあるこれがあると思う。で、いや今週休んじゃおうかなと思う時もある。でもそれでも祈るんです、LINE でね。そうしましたら、やっぱり祈ってよかった、答えがあったということを聞くことができるんですね。皆さん、2人ってとっても難しい。18節には、この地上でつなぐなら天でもつながれ、解くなら天でも解かれるということが書いてあります。つまり罪の許しのことですよ。相手を許さないといけない。相手になんかお腹の中に持ったまま心を一つにできないので、許さないといけない。でもそうするときに、十字架って許しなので、許しの恵みが流れて、そして十字架で私たちの罪のためにたった一人子さえも私たちの身代わりとして死に渡してくださった天の父なる神様が、それくらい私たちを愛してくださっている方なので、応えて叶えてくださるんですね。イザヤ牧師がよく明かしされますね。ご夫婦で8人いらっしゃるお子さんのうちのある一人のお子さんが熱を出したんで、1週間経っても下がらない、祈っても下がらない、どんだけ祈っても下がらない。で、ある時神様に示されたって、あなたは妻を裁いてるって。で、ユンコ牧師の方にも神様が同じように夫を裁いてるって示されたって言われたんですね。で、それをお二人とも悔い改められて、お互いに罪を言い表して許し、お互いに許し合った。そして祈った。いっぺんに下がったと言われましたね。神様は私たちのどんな願いにも応えることも叶えることもできます。そしてそうしてあげたいと願っておられる。でも全部揃ってるじゃないですか。そうしてあげたくてする力があるんならなります。こちらで止めているものがあります。 でもそれは自分の力では取り除くことができません。じゃあこちらに問題があるから祈らないんじゃなくて、こちらに問題があっても神様のところに行くんです。これ素晴らしい恵みですね。え、天地万物を作られた方、誰よりも力を持っておられる方、本当は一番恐るべき方に私たちの願うことを聞いてもらえるんですよね。すごいですよ。で、それ生き続ける、そして神様に取り扱ってもらい続ける、でその中でやめないでずっとそれを続けている中で必ず叶えられてきます。あるものは瞬時でしょうし、あるものは時間かかるかもしれません。でもとにかく2人、これが教会の最小単位です。2人が心を合わせて祈ってください。合わさらないなと思っても祈ってください。あなたがやめないで、あなたが祈り続けてください。そして今年たくさんですね、こう本当に約束してくださってますので、実を見たいと思います。これただ単に数の問題じゃありません、量の問題じゃありません、祝福の深さの問題でもありますので、ぜひですねこの祝福をこの年私たち一人一人の人生に見ていきたいと思います。それではお祈りをします。愛する天のお父様、あなたの御名をたたえます。あなたは私たちに喜んで応えようとしてくださっている方、またもっと良いものを与えようとしてくださっている方、どうぞそのあなたに私たちが祈り続けることができるように、また2人で本当にこの難しい2人で祈り続けることができるように、また本当にこの2人でいろんなぶつかりや摩擦がある時も神の前に出続けてその報いを受けることができますようにお願いいたします。感謝します。イエス様の御名によってお祈りをします。アメン。それではお立ちください。ハレルヤを賛美します。します。仰ぎ恋願う熊、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しい交わりが御前に集うお一人お一人と共に、またその家族に、職場に、学校に、地域に、今日も明日も世々に至るまで、とこしえにありますように。アーメン。